ではですね、最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
今日は7つのラッパ1です。ダイナの封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。新しい祭壇が始まるのです。第1のラッパでは血の混じった氷と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果、世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり、魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類したことが起こると思います。第3のラッパで出てくる星の名はニガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギという意味です。これは偶然と思えません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとはありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思われます。第4のラッパでは3分の1は暗くなるとあります。これは大規模な火山爆発とか何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。今ですね、1分動画の中でもありましたけど、いろいろなですね、これから人数が増えなくてですね、さまざまなことが起こっていくわけですね。今新型ウイルスですね、非常に世界でですね、中国からまた日本においても韓国においても50何国ぐらいですね、今この世界ですね、5大陸ですね、南極だけはまだ感染者がいないわけですけども、地球上の5大陸ですね、全てにですね、今感染者が出ているということで、これからですね、こういう時代の中に私たちが入っていくわけですが、非常にですね、これから非常に危険があるということでですね、やはり命にも関わるということが、出てきますとですね、本当にこう私たちはですね、これから本当にそういう時代の中で生きていかなきゃいけないという、非常に重視化をですね、追って生きていかなきゃいけないということですからですね、一人一人がですね、自分自身のやはり危険ですね、ちゃんと自分自身できちんと対応する、守る、最小限度ですね、この今このウイルスに対してですね、きちんと手洗いするとかマスクとかですね、睡眠をとるとか食事をきちんとしてですね、体をですね、やはり弱らせてはならないということですね。やはりそういう体がですね、弱ってしまうと、特に亡くなる方はやはり高齢者の方が多いんですね。どうしてもやはりこの高齢者の方で体が弱っている人たちがですね、やはりそういう免疫力がですね、弱くなってですね、召されていくことが起きてきますので、各自でですね、この気をつけてですね、正しくですね、自分自身のですね、身の回りにですね、気をつけていただきたいと思います。いわゆるいろんなですね、教会の働きの中において、群れ全体においてもですね、非常にこのウイルスのことによってですね、延期とかですね、中止ということが起こっているんですね。今回映像祭もですね、 このカリスマ聖歌の中で持たれる予定だったんですけど、やはり人々をですね集まるということに非常にやはり問題があるということですね。なるべくそういう人たちがですね、この集まってそういうことですね、ことにならないということにですね、ということで延期となりました。また南九州災害大会もですね、一応3月20日の予定でしたけども、コロナのこともですね、今伊藤牧師の奥様ですね、肺炎で入院しているんですね。で、そういうこととかいろいろ事情があってですね、延期となりました。また今年の感謝と賛美リバイバル4月ですね、持たれる予定だったんですけども、この感謝と賛美リバイバルもですね、やはり中止ということですね。非常にやはりアメリカもですね、非常にやはりそういうことがあるということで、日本もですね、そういうことでやはりそういう現地に行くということもですね、非常にやはり、そういう感染する可能性もあるということで、いろんな形でですね、今この中止ということにですね、なっていますので、またこのウイルスのためにもですね、新型コロナウイルスのためにもですね、祈ってください。本当に私たちもですね、いつ鹿児島でもですね、感染者が出るか分かりませんから、危険がありますからですね、日々毎日ですね、神様に祈ってですね、守られていくようにですね、備えをしていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉はですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、第二歴代史のですね、20章の15節、17節ですね、この戦いはあなたとの戦いではなく、神の戦いであるからということですね。しっかりと固く立って、5月にいいよということですね。これは新年の御言葉ですけれども、このヨシャパテオたちがですね、この神様の前にですね、やはり敵の大軍はですね、押し寄せてきたわけですね。マーブ人とかアモン人およびですね、彼らが合流してですね、ヨシャパテのイスラエルの地にですね、やってきているということを聞いてですね、彼らはですね、本当にこの恐れたわけですね。で、ヨシャパテオたちはですね、そういう敵のがやってくると聞いて、そしてすぐにですね、彼らが何をしたかというとですね、神様の前にですね、出て行ったんですね。で、神様の前にですね、出て行って、神様助けてくださいとですね、もう私たちはこの敵に対して立ち向かう力はありませんとですね、そして神様にですね、自分たちのことをですね、神様に、あなた善なる神様、あなたは大いなる神様、あなたは本当にこの敵に対して勝利を勝ち取ってくださる方ですと、もう神様をですね、崇めながら、そしてですね、王様から身分の低い者たち、すべての者がですね、断食を持って神様にですね、祈り求めていたわけですね。で、ヨシャパテオたちはですね、本当にそういう神様にですね、祈り求めて、そして神様にですね、自分たちのですね、この願いをですね、神様にしていただくために、神様にですね、彼らはですね、祈りを続けていたんですね。断食を持って祈って、そして、そのことをですね、していく中で、あるですね、この祈っている群れの中からですね、一人のですね、このヤハジエルというですね、方に神様の霊が注がれて、そして神様からのですね、言葉をですね、受けたわけなんですね。その言葉というのが、先ほど読んでもらった15節のですね、彼らが言った、ユダはすべての人々、エルサレムの住民およびヨシャパテオイをよく聞きなさい。主はあなたにこう仰せられます。あなたはこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない。境地してはならない。この戦いはあなたの戦いではなく、神の戦いであるからということですね。そして17節にですね、この戦いはあなたの戦いのではなく、しっかりと立って動かずにいよう。あなたと共にいる主の救いを見ようということですね。イヤ、ユダ、およびエルサレム、恐れてはならない。境地してはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなたと共にいるということですね。で、この予言がですね、望まれて、そして神様からの言葉というのがですね、この15節から、16もあるんですけど、17ですね、この ですね、語られた言葉というのは、恐れてはならないというですね、やはり恐れということにはですね、いろいろな意味があるわけですね。敵がやはりやってくるわけですが、自分の命ですよね。やはり恐れというのはですね、やはり自分の命に関わることというのは非常に大きいわけですよ。ですね、敵がやってきて自分の国、それで自分の命がどうなるんだろうとですね、そして彼らはですね、そのことで気落ちしたり心配したりですね、落胆してしまうわけですね。しかし、このそういう状況の中に置かれていた彼らですね、この戦いはあなたの戦いなく彼の戦いであるということですね。で、皆さん一人一人のですね、個人的な問題とか困難とか戦いというのがあるんですけど、これは彼の戦いなんですね。で、個人的に戦うというのではなくて、神の戦いだから神ご自身に戦っていただくために私たちはですね、何をしなければならないかということなんですね。それは神様にですね、本当に祈ってですね、感謝していくことですね。神様はこのことも許されていますが、このことも感謝しますと神様にですね、祈って神様にですね、感謝をされていく。目に見えるところはですね、いろいろな事柄が起こってくるわけですけども、やはりそのことをですね、感謝して祈ってですね、普通は感謝したらですね、良いことだけをですね、感謝するというわけではないんです。良いことも悪いこともすべてのことをですね、神様は本当にですね、感謝をしていく、そして祈っていくということですね。神様はですね、この私たちにですね、祝福を与え、また恵みを与え、良きものをですね、与えてくださるお方ですから、たとえ私たちがですね、この困難と思えること、またですね、大変と思えるようなことがあったとしても、そのことをですね、神様に祈って感謝して、そして神様の手に委ねていく。で、自分の力でですね、何とかしようとしてはならないんです。自分の力で考えて、ああこうしようこうしようとですね、考えていくと、それはですね、神の戦いではなく自分自身の肉の戦いとなってですね、敵にですね、やられてしまうんですね。で、私たちがこの戦いは神の戦いであるからということで、神様に戦っていただくということですね。旧約聖書の中に第一サムエル記ですね、第一サムエル記の17章の47ですね、第一サムエル記17章一箇所ですね、お読みしていきますけど、このゴリアテとですね、ゴリアテがイスラエルの民に対してですね、立ち向かってきているわけですね。しかしイスラエルの民はですね、このゴリアテに対してですね、何もですね、戦うことができる戦士が一人もいないわけなんですね。その時にダビデがですね、そのゴリアテに対してですね、戦っていくわけなんですね。で、やはりイスラエルの民もですね、恐れていたわけですよ。ゴリアテというですね、巨大な巨人がですね、出てきたならですね、誰一人ですね、そのゴリアテにですね、立ち向かう者はいなかった。しかしダビデはですね、この神様にですね、導かれて、そしてこのゴリアテに対してですね、立ち向かっていくんですね。それも武器を持たずにですね、彼はですね、この羊の番をしていたわけですね。いつも父親のですね、羊の番をしながら、そしてそういうこの羊がですね、守られていくように彼はいつもですね、羊の番をしながら、そして、この47節ですね、からちょっとお読みしますけれども、主は剣と槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡された。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場に走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、 石が一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額に打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つ石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかった。このペリシテ人を打ち殺してしまったということですね。で、このイスラエルの民に対してですね、このゴリアテが立ち向かってきたわけですけど、しかし神様はですね、ダビデを通してですね、この何も剣を持たずに、この彼はですね、一つのですね、袋の中から手を入れて、一つのですね、石を取って、その石でですね、ゴリアテのこの額、このですね、ところに投げたわけですね。それは日頃から彼はですね、この何をしていたかというとですね、この羊飼いをの世話していたわけですから、そういう獣とかですね、獅子とかそういう、こう動物がですね、この羊をですね、襲いにかかってきた時に、その羊を守るために彼はですね、毎日毎日日頃からですね、その獣に対してですね、この石を投げたりしてですね、そして、獣に向かってですね、立ち向かって、羊をこう守っていたという、やはり日頃からのですね、訓練をですね、ダビデはしていたわけですね。そのことを通してこのゴリアテに対してですね、この彼はですね、剣も持たずにただ一つの石でですね、彼のですね、額にこの石が食い込んでですね、そして彼は倒れて、そして彼の持っている、ゴリアテの持っているですね、剣で彼はですね、最後刺して殺してしまったわけですね。で、この戦いは神の戦いということですね。で、皆さんの個人個人の戦いもそうですね。今コロナウイルスがですね、中国からですね、そして、今50数カ国にですね、特に、韓国とか日本とか、イタリアとかですね、いろんなこの感染者がほとんど多くて、日本もですね、明日ぐらいからですね、学校をですね、2週間ぐらい閉鎖するということですね。もうそれは本当にこう、私たちもですね、目に見えないウイルスですから、やはり恐れというのがあるわけですね、人々の中に。恐れですね、自分がうつったらどうなるんだろうとかですね、ウイルスにかかったらどうなるんだろうとかですね、やはり心の中にはですね、そういう恐れがあったり、心配したり、気落ちしたりですね、大丈夫だろうかとかですね、いろんなことをこう思うわけですね。で、それはやはり確かにですね、そういうことというのは、疫病はですね、確かにこの終わりの時代になるとですね、そういう言葉などは起こってくるということですね、書かれていますが、確かにこういうことが起こってきたとき、確かにこれから黙食の時代に向かって時代は進んでいくんだな、また人々はですね、そういうことで恐れを持ち始めていく。で、よく今ですね、マスクがないとか、またトイレットペーパーがないとか、またそういうですね、いろいろなこの身近なものがですね、みんな心配してですね、亡くなったし、どうしようと言って、みんな買いだめをしてですね、そういうことも今しているということですから、そういうですね、やはり自分自身の身辺にですね、危険が迫ってくるとですね、恐れてしまうということですね。で、私たちもやはり注意深くですね、神様が本当にこの新型コロナウイルスを通してですね、学びがあるということ、こういうことが起こっていた時にどういうふうにして学んでいかなきゃいけないかということですね。神様は本当に私たちに実践を持ってですね、前もってこのことをですね、起こってきたことに対して対応していかなきゃいけない。で、一人一人はですね、自分の生活の中でやはりいろいろとですね、やはり工夫したり考えたり、そしてどういうふうにしたら自分自身がそういう、このコロナウイルス、またこのですね、この守られるかということをですね、考えていかなきゃいけない。で、そういうことのためにやはり自分自身の体を、健康をですね、やはりきちんと守っていく必要があるんですね。特に今風邪とかインフルエンザとかですね、咳込んだりいろいろとこうしたりすると、非常にやはり免疫力はですね、弱るんですね。人間の体というのは免疫力が弱ると、そういう病気にですね、かかりやすくなってしまう。で、私も去年、それはおととしの7月ぐらいですかね、健康診断でですね、受けたわけですね。 そしたらあるですね2箇所のところはですね非常に数値がですね極端に悪いということをですね言われて、市のですね保健センターの方からですね、この手紙が来てですね緊急にですねもう一度病院に行って健康診断を受けてくださいとですね言われたんですね。それは腎臓の数値ですね、腎臓クレアチンというですね、まあ腎臓のですね、数値があるんですけども、その1年前と比べてですね、極端にですね、その1年前は数字はですね、60いくらぐらいのですね、数字があったんですけども、その1年ぐらい後になったらですね、数字はですね、37ぐらいしかなっていないんですね。で、よくよくですね、検査してもらった結果、私まあ普通の人間はですね、人間も腎臓はですね、2つあるんですね、右と左ですね。で、エコーで調べたらですね、左の腎臓が機能してないということですね。で、右がまあ動いてるわけですけど、右も十分ですね、まあ機能してないということですね。よく調べたら、結局はエコーで調べたら、がんがですね、膀胱がん、尿管がんがですね、エコーによってですね、そしてその後 CT 検査とか MRI をしたらですね、まあ、がんがあるということで、その膀胱がん、尿管がんによってやはり腎臓の機能がですね、やはり低下しているということが、まあ、分かったわけですね。まあ普通病気のですね、病気になるとやはり心配があります。普通、まあ、いろんな病気でも、まあ、目の病気とか鼻の病気とか口の病気とか、まあ、いろんな病気があるんですけど、しかしがんって聞くとですね、がんイコール死というふうにですねつながっていくわけですね。まあ、今までですね、今はもう2人に1人か3人1人はですね、まあ、がんで病気になる人が多いんですけど、やはり一瞬がんと聞くとですね恐れを持ちますよね。がんと一瞬ですね何かこう恐れを持ったりすることがあるわけですね。で、やはりそういうことを聞くとですね、本当にこう大丈夫だろうかとかですね、特に私は長男がですね、その私が膀胱がん、尿管がんになったこととしてですね、えらいですね、もう本当にこういつ父親が亡くなるんじゃないかとかですね、いろんなことですね、非常にやはり心配してですね、いろんなことを言ってたわけですけど、やはりそういうですね、がんとかそういうことを聞くと、一瞬ですね、やはり心配したり、恐れたりですね、そういうことというのは起こっていくんですね。で、私たちの人生におけるいろんなですね、ことも、この戦いは神の戦いであると。たとえ自分がそういう病気に対して恐れを持ったり、また経済的にですね、お金のことで、恐れたり、また病気とか、また人間関係とか、仕事とか、いろんなことにですね、まあ、人間というのは何らかのですね、恐れとか心配を持ってしまうことがあるわけですね。で、クリスチャンは、やはりそういうことがですね、直面したときには、これは神の戦いですから、教会においてですね、神様にですね、この従っていく中で、神のですね、この勝利というのが表されていくんですね。個人的に自分でですね、決定的に戦ってしまうならばですね、それは本当にですね、神の戦いとしての勝利というのはですね、表されてはこないんですね。これは教会として、そしてキリストの体において、私たちがですね、神様の前にこの祈ってですね、感謝している。そして神様の御手にお委ねしていく。私たちがこう神様のですね、手に委ねて、そして私たちが従っていくときに神のですね戦いというのは勝利が表されていくんですね。まあこれから非常にですね、どういう形で、まあ2週間ぐらいが一応今ですね、まあちょっと大変な時期だということで、またこの場所もですね、こういう集まりもですね、自制してくださいと言われてですね、で、来週の8日と次の15日ですね、この場所は使えないんですね。人の集まるところではもう使えないということで、自制してくださいと言われていますから、一応礼拝もですね、 来週と再来週はですね、牧師館の方で、ということですね、しなければならないということですから、やはりそういうですね、このコロナウイルスによってですね、そういう感染者が、まあ、今特に北海道は多いんですよね。まあイベントとか何かによってですね、そういうことが起きたという人たちが多いということで、まあ日本の国もですね、今47都道府県まだ鹿児島はまだ起こっていませんけど、まあそういうことはですね、絶対に起こらないという可能性はないんですね。抵抗に感染とかいろんなことをしたりしてですね、そしてまあいろんなところから来た人が鹿児島に来て移る可能性もありますからですね、やはり信仰のですね対応を持って、もう私たちはもう本当にこう神様に頼らないとですね、どうにもならない。精神的にもですね、やはり恐れとか、また大丈夫だろうかとかですね、そういうことというのはですね、もう誰でも持っているわけですね。そしてそういう中でも私たちは神様を信じている者はですね、神様は共におられるから、主は共におられるから私たちをですね守ってくださるということをですね、信じて神様のですね、委ねて祈って感謝して、このことをですね神様の御手の中に私たちを委ねていきましょう。まあそして各自でですね、自分自身のですね、ことは最小限度をきちんとですね、危険からまたそういうですね予防ですね、それはもう各自が意識してしていかないとですね、誰かがしてくれるわけじゃないんです。きちんと手洗いとかですね、うがいとか、まあ、あとですねマスクしたり、特に睡眠ですね、睡眠不足になるとですね、体がですね非常に弱くなります。十分皆さんですね睡眠をとってください。睡眠を取らないとですね、体のですね免疫力が落ちます。若い人でもそうですね、本当にこう睡眠というのは大事ですから、7時間とか8時間とかですね、睡眠をとって食事をとる、ワンを食べる、食事をとる、それであとは十分寝るというですね、そういうことをやはり最小限度ですねしていかないとですね、自分に受けたらですね家族にも受けるし、もう影響というのはですね、どこに影響が受けるかわからないから、自分自身のことはですね、自分自身でですね守って、最小限度ですねできることはきちんと守ってですね、神様の手に委ねていきましょう。この戦いは神の戦い、しっかりと固く立って動かずにですね、私たちがそういう状況が起こってきたとしてもですね、しっかりと神の言葉に立つ。神は必ず私たちに勝利を与えてくださる。神はこのことを通して神の栄光をこう表してくださるということですね。個人のですね戦いではなく、神の戦いとしてですね、神様の御手の中にですね委ねて、そして神に信頼して、神に信頼する者は決して失望を刺されることはないとありますから、神様に信頼を持ってですね歩んでいきたいと思います。お祈りします。天皇とおそば御言葉をありがとうございます。この戦いは神の戦いとして、私たちが戦うのではなく、神ご自身の手に委ねて、非常に感謝し、聞き従って、神様の本当に御業と栄光と勝利を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それではですね、お立ちください。ハレルヤ賛美して、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、豊かに常しえにありますように。アーメン。